5ページ、市政ニュース。旧大麻庁舎除却工事に伴う駐車場・駐輪場の利用について、庁舎機能再編推進室。7月より令和5年2月末まで旧大麻庁舎の除却工事を行っています。工事に伴い、旧大麻庁舎周辺と北側駐車場の一部が工事エリアとなり、立ち入りできません。工事エリアはパネルにて囲いを設けています。なお、大麻庁舎や大麻図書館など周辺施設は通常通り運営しています。工事中は大変ご不便をおかけしますが、ご協力お願いします。駐車場は工事エリア北側と大麻図書館南側をご利用ください。大麻庁舎利用時の思いやり駐車場1台分を大麻庁舎北側に設けています。駐輪場は農村広場南側と大麻庁舎東側駐車場の一部をご利用ください。旧大麻庁舎と大麻庁舎の間の通路は自動車、歩行者とも通行は可能です。地図があります。6ページから7ページ。申請はお早めに。マイナンバーカード。未申請の方に申請書が送付されます。市民窓口課。電話 0745-44-5002。マイナンバーカードをお持ちでない方へ、地方公共団体情報システム機構から、QR コード付きのマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。ただし、以下に該当する場合は、送付対象外となります。1、令和3年10月31日時点で、75歳以上の方、令和3年度に、後期高齢者医療広域連合より交付申請書を送付しています。2、令和4年中に出生または国外転入などにより新たに住民票に記載された方、個人番号通知書と一緒に QR コード付き交付申請書を送付しています。3、在留期間の定めのある外国人住民の方。4、事情により住民票上の住所と異なる居所情報を登録している方。送付予定時期、7月中旬から9月初旬にかけて順次発送予定。また、申請書がお手元にない場合でも、マイナンバーカードの申請を受け付けています。本人確認書類、運転免許証、健康保険証などをご持参の上、市民窓口課までお越しください。なお、カードの申請をいただいてから受け取りまで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。マイナンバーカード休日申請受け取り窓口。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影無料、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。2回あります。1、時、8月7日日曜日、8時30分から正午。ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2、時、8月27日、土曜日、8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階、総合窓口課。持ち物。
申請の場合。
本人確認書類1点。運転免許証、健康保険証、学生証など。交付の場合。 電話予約時にご確認ください。マイナポイント第2弾、最大2万円分のポイントがもらえます。企画制作課、電話0745-445016。マイナポイント第1弾とは、マイナンバーカードを使って予約・申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の 25% 分のポイントがもらえるのがマイナポイントの仕組みです。お一人当たり5000円分が上限です。マイナポイント第1弾は、令和3年4月末までにマイナンバーカードを取得された方を対象に、令和3年12月末まで実施しました。マイナポイント第2弾、3つあります。1、マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方、マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。最大5000円相当のポイント。令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ2万円のチャージやお買い物を行っていない場合、最大5000円分までポイント付与を受けていない方は、引き続き上限5000円相当までポイントの付与を受けることができます。2、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方、7500円相当のポイント。なお、チャージ及びお買い物不要。3、公金受取口座の登録を行った方、7500円相当のポイント。なお、チャージ及びお買い物不要。マイナンバーカードの申請期限、令和4年9月末まで。マイナポイント申し込み期限、令和5年2月末まで。なお、1のチャージまたはお買い物の期限も同様。マイナポイントの予約申し込み方法、3つあります。カードリーダー機能を備えたスマートフォンなどで申し込み。マイナポイントアプリをインストールして申し込みができます。お近くのスポットで申し込み、ただし1のみ可能。郵便局、コンビニ、マルチコピー機、ATM、携帯ショップなどで申し込みができます。陳情調査、企画制作課、大麻調査、総合窓口課の開帳日に来庁し、申し込み。申し込みに必要な持ち物。マイナンバーカード。マイナンバーカードの4桁の暗証番号。対応するキャッシュレス決済の ID、セキュリティコードのわかるもの。なお、カードの場合はカードの本体。決済アプリはアプリが搭載されているスマートフォン、また、マイナポイント第1弾を申し込み済みで、マイナポイント第2弾の2、3のみ申し込む場合でもご準備ください。3を申し込む場合は、口座情報のわかるもの、通帳など。注意事項。6月30日のマイナポイント第2弾申し込み開始前に、市役所にて保険証の利用申し込み、公金受取口座の登録をされた方は、ポイントの受取に別途手続きが必要となりますので、必要な持ち物をお持ちの上、再度ご来庁ください。また、ご自身でパソコン、スマートフォンなどや手続きスポットで手続きされた方も、ご自身で別途手続きするかご来庁ください。申し込み後、必ず
ポイント付与の確認をお願いします。詳しくは総務省マイナポイントホームページをご覧ください。二次元コードがあります。皆さんのご意見をお聞かせください。葛城市手話言語条例（案）について、社会福祉課電話074544-5103。葛城市手話言語条例（案）について皆様からの意見を募集します。案件名、葛城市手話言語条例（案）。公表方法、案件及び関連資料は市ホームページまたは社会福祉課新庄庁舎1階総合窓口課大麻庁舎1階新庄図書館大麻図書館福祉総合ステーション UI ステーションで閲覧できます。募集期間8月25日木曜日必着。提出方法、意見書を会長時間内8時30分から17時15分に社会福祉課へお持ちいただくか、郵送、ファックスまたは電子メールで提出ください。なお、電話や来庁による口頭での意見の受付は不可。イベントなどはやむを得ず中止、変更する場合があります。参加される場合には感染症対策にご協力ください。8ページから9ページ。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室。電話074544-8107。新型コロナウイルス集団接種スケジュール。新庄健康福祉センター。8月6日土曜日午後。8月7日日曜日午前午後。8月9日火曜日夜間。8月21日日曜日午前午後。8月28日日曜日午前午後。UI ステーション。8月6日土曜日午後。8月20日土曜日午前午後。8月21日日曜日午前午後。8月27日土曜日午前午後。8月28日日曜日午前午後。なお、7月19日時点での予定であり、変更となる場合があります。詳細は、接種券に同封のご案内、もしくはコールセンターで確認ください。会場の混雑を防ぐため、接種会場には予約時間の15分前にお越しください。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話074544-3820。土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、二次元コードがあります。新型コロナワクチン接種の実施期間について、7月19日現在、新型コロナワクチンの接種を受けられる期間は、令和4年9月30日までとなっています。接種券をお送りしている方で、接種を希望される方は、お早めに接種してください。講演会の動画配信、6月10日に、奈良県立医科大学、感染症センターの笠原圭センター長を招いて開催したウィズコロナ時代に向けたボランティア地域活動セミナーの 動画を配信しています。ぜひご視聴ください。視聴方法、YouTube で配信。二次元コードがあります。就学援助制度をご存知ですか？学校生活で必要な費用の一部を援助します。学校教育課、電話 0745-445108。 経済的にお困りの保護者の方を対象に、学校で必要な費用の一部を援助する制度を実施しています。毎年4月頃に学校を通じ申請案内を行っていますが、援助を希望される方で申請がお済みでない方は、お早めに申請をお願いします。対象、市内小学校、中学校に在籍している児童、生徒の保護者。援助内容、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など。審査方法、令和4年度の市県民税、住民税の課税資料に基づき、同一生計世帯の所得金額の合計が基準額、生活保護基準額の 1.3 倍の額以内かどうか審査します。本年度より、より多くのご家庭で公平な援助を受けていただけるよう、審査方法を変更しています。申請方法。申請書に必要事項を記入し、学校教育課に提出。申請書は市ホームページからダウンロードして印刷したもの、または学校教育課窓口にてお渡しするものをお使いください。なお、申請書は児童・生徒1人につき1通の提出が必要です。審査基準の目安。表があります。世帯人数。児童生徒を含む世帯全員。世帯の所得基準額。持ち家の場合、借家の場合の順にお伝えします。世帯人数。児童生徒を含む世帯全員2人。世帯の所得基準額、持ち家の場合約182万円、借家の場合約244万円、3人約205万円、約272万円、4人約252万円、約319万円。
表終わり。
なお、所得基準額は、世帯構成や年齢などにより異なります。あくまでも参考としてご理解ください。申請期限。申請は随時受け付けています。詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、学校教育課までお問い合わせください。葛城市就学援助で検索。二次元コードがあります。ゴミを減らすための6つの R。限りある資源を大切に。環境課。電話 0745-445004。 葛城市では循環型社会の実現に向けた取り組みを続けています。私たちの身近にある製品は限りある資源をもとに作られています。これらの資源を無駄にすることなく、繰り返し大切に利用する循環型社会を実現するためには、私たち一人一人の取り組みが大切です。ゴミを減らすために、6R、数字の6、アルファベットの R に取り組みましょう。6R とは、REDUCE リデュース。R-E-U-S-E、リユース。R-E-C-Y-C-L-E、リサイクル。R-E-F-U-S-E、リフューズ。R-E-P-A-I-R、リペア。R-E-N-T-A-L、レンタル。の6つの R を示す略語です。6R、ゴミを減らすための6種類の取り組み。リデュース、発生を抑制する。生ゴミは水切りする。食料品は必要な分だけ買う。使い捨て製品の使用を控えるなど。リユース、繰り返し使う。ベビー用品やサイズが合わなくなった子供服などを必要な人に譲る。詰め替え容器を使用する。など。リサイクル。再生利用する。雑紙は分別して集団回収などに出す。など。リフューズ。受け取らない。エコバッグを持参する。不要なレジ袋。割り箸などは受け取らない。過剰包装は断る。など。リペア。修理する。壊れたものはそのまま捨てるのではなく、修理して使うようにする。など。レンタル。借りる。一時的に必要なものなどは、レンタルショップを活用する。など。10ページ。子育て世帯へ大切なお知らせ。子育て世帯生活支援特別給付金、その他世帯、子育て支援課、電話 0745-44-3623。 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を児童1人当たり一律5万円支給します。子育て世帯生活支援特別給付金、その他世帯、支給要件確認フローチャート。平成16年4月2日から、障害がある児童については、平成14年4月2日から、令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税ですか？はい。令和4年4月分の児童手当を受給していますか？算定児童となる18歳未満の兄弟も含みます。はい。給付金の対象です。登録のある児童手当口座に振り込みます。申請は不要です。令和4年4月分の児童手当を受給していますか？算定児童となる18歳未満の兄弟も含みます。いいえ。令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給していますか？はい。給付金の対象です。登録のある特別児童扶養手当口座に振り込みます。申請は不要です。令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給していますか？いいえ。給付金の対象となる可能性があります。支給の対象となる方は申請が必要となります。子育て支援課にご相談ください。必要な書類をご郵送、ご案内します。平成16年4月2日から、障害がある児童については、平成14年4月2日から、令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する方で、令和4年度分の 住民税均等割が非課税ですか？いいえ。家計急変者に該当しますか？はい。給付金の対象となる可能性があります。支給の対象となる方は申請が必要となります。子育て支援課にご相談ください。必要な書類をご郵送、ご案内します。家計急変者に該当しますか？いいえ。給付金の対象外です。なお、家計急変者とは、新型コロナウイルスの影響を受けて、家計が急変し、収入が大きく減少して、次の表の非課税相当額になっていることの申し出があった方、表があります。家族構成例、非課税相当限度額、収入額、非課税相当限度額、所得額の順にお伝えします。家族構成例、夫、括弧夫、
夫は夫人の夫、
プラス、子一人、計二人、非課税相当限度額、収入額、1378,000円、非課税相当限度額、所得額、828,000円。夫婦プラス子一人、計三人、1,680,000円、1,108,000円。夫婦プラス子二人、計四人、297,000円、1,388,000円。夫婦プラス子三人、計五人、2,497,000円、1,668,000円。夫婦プラス子四人、計六人、2,897,000円、1,948,000円。
表終わり。
ここまでは西川がお伝えしました。
11ページ。南三つ墓地内の石造りの太鼓橋、七橋、行者橋が通行できなくなります。建設課、電話 0745-445014。南三つ墓地内の高田川北流にかかる太鼓橋が、橋梁の定期点検において補修が必要であることが分かりました。この橋は県内でも数少ない石造りの橋で、通称七橋、行者橋と呼ばれており、古くから交通の要所として利用され、歴史的価値の高い橋です。現在の景観を保ったままでの補修方法は、亀裂を防ぐ程度しか方法がなく、補修を行っても車両の通行を認めるのが困難な状況です。そのため、利便性ではなく安全性の確保を優先し、今後は歩行者を含むすべての通行を禁止します。通行止め開始、8月22日月曜日9時から。地図があります。七橋の位置は、生き生きセンターや山菜池から北へ続く道と高田川が交差するところです。地図終わり。児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者、現況届を提出してください。子育て支援課。毎年8月に児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者の方は、現況届や所得状況届などを提出する必要があります。受給者の方には案内通知を送付します。手続きをしないと、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間手続きをしないと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。提出期間、児 児童扶養手当、現況届、8月1日月曜日から31日水曜日、特別児童扶養手当、所得状況届、8月12日金曜日から9月9日金曜日、支給停止の方も手続きが必要です。なお、特別児童扶養手当を2年続けて支給停止となる方は提出不要。児童扶養手当受給者で、一部支給停止適用除外事由届出書の書類が届いている方は、合わせて提出してください。仕事で困っている方、一人親家庭等の巡回就業相談、子育て支援課、児童扶養手当現況届の申請時期に合わせて、奈良県スマイルセンターの就業相談員による巡回就業相談を実施します。就業相談を希望する方は、相談日の2日前までに、子育て支援課へ予約し、お越しください。時、8月12日金曜日、18日木曜日、10時から16時、ところ、大麻庁舎。一人親全力サポートキャンペーン、ハローワーク出張窓口も開催。8月19日金曜日、10時から15時、大麻庁舎、要予約。なお、相談はやむを得ず中止、変更する場合があります。12ページ、農夫保険関係のお知らせ。税・保険料の納期限。収納促進室、税務課、保険課、介護保険課。8月は、市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の第2期普通徴収の納付月です。納期限8月31日水曜日。口座振替日は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。なお、納期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。届いていますか？各種非保険者証、保険課。次の証書は8月1日から新しい有効期間のものに差し替わります。届いていない方は保険課までお問い合わせください。国民健康保険非保険者証、7月中旬、世帯主宛に簡易書き留めで送付。後期高齢者医療被保険者証、7月中旬、本人宛に簡易書き留めで送付。心身障害者医療費受給資格証、一人親家庭等医療費受給資格証、7月下旬、更新手続きがお済みの方に普通郵便で送付。なお、更新手続きの案内は、6月中旬に送付しています。介護保険負担限度額認定証の更新はお済みですか？介護保険課。介護保険施設の入所や短期入所サービス、ショートステイ、利用の際、低所得者の方の負担が重くならないように、一定の要件を満たす方は、介護保険負担限度額認定証、以下認定証を提示することで、食費と居住費の負担軽減をすることができます。認定証の有効期限は毎年7月31日です。認定証は毎年申請が必要です。昨年度認定されている方へは、6月下旬に更新の案内をお送りしています。引き続き、認定証が必要な方で、まだ申請がお済みでない方は、8月中に介護保険課で手続きをしてください。申請に必要なものは、更新の案内を確認してください。保険料・保険税の減免措置。 保健科、介護保険科。新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料、保険税の減免申請の受付を開始しています。詳しくは担当課までお問い合わせください。第50回奈良県障害者作品展、中南和展の作品募集、社会福祉課。対象者、市内在住の障害者、障害児の方。種目、絵画、写真、書道、工芸、手芸、文芸、短歌、俳句、川柳、コンピュータタイプアート。出品点数、種目、個人作品、合同作品を問わず、一人一点。出品規格、縦 1.2 メートル、横 1.8 メートル、奥行き 1.5 メートル以内。額装、枠張り、装飾、設備等を含む。なお、中南和店のみ出品の場合は、サイズの上限はありません。開催期間、11月2日水曜日から8日火曜日。なお、11月7日月曜日は休館。開催時間、10時から17時。最終日の8日火曜日は12時まで。開催場所、奈良県立万葉文化館、高市郡飛鳥村飛鳥10。申し込み締め切り、9月7日水曜日。作品提出期限、10月26日水曜日。申し込み先、社会福祉課。なお、応募作品は、12月に実施の県文化会館での作品展と、市心身障害者児作品展にも出品できます。イベントなどはやむを得ず、中止・変更する場合があります。参加される際には、感染症対策にご協力ください。13ページ。救急車を本当に必要とする人のために適正利用を。救急の日と救急医療週間。救急車は地域の限られた救急資源。葛城消防署、電話 0745-69-7171。 救急車、適正に利用していますか？近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増えています。このような状況が続くと、事故による大怪我の人や、心筋梗塞、脳卒中などで緊急に病院へ搬送する必要がある人へ、救急車の到着を遅らせることになります。119番通報する前に、救急車が本当に必要か、自家用車やタクシーなど一般の交通機関を利用できないか、もう一度考えてください。円グラフがあります。葛城市における令和3年中の傷病程度別割合。軽症 55%、中等症 38%、重症 5%、死亡 2%。円グラフ終わり。ただし、命に関わる病気や怪我で緊急に病院へ行かなければならない場合は、迷わず119番通報してください。救急車を呼んだ方がいいのかな？迷った時は、奈良県救急安心センター相談ダイヤル、電話#7119、または0744-20-0119、子ども救急電話相談、電話#8000、または0742-20-8119をご利用ください。救命講習会を開催します。 9月9日は救急の日。9月4日から10日は救急医療週間です。救急医療と救急業務の正しい理解と認識を深めましょう。時、9月10日土曜日9時30分から11時。ところ、中央公民館1階小ホール。講習内容、救急入門コース、心肺蘇生法、AED、自動体外式除細動器の使用方法。受講料無料。定員20名。定員になり次第締め切り。申し込み期間、8月2日火曜日から9月3日土曜日。申し込み問い合わせ。葛城消防署救急課。電話0745-69-7171。照明器具の点検を実施してください。10年経過した照明器具は点検と交換が必要です。葛城消防署。古くなった照明器具から火災が発生するといった事案が発生しています。火災を防ぐためにも照明器具の状態を点検してください。現在お使いの照明器具にこんな現象は出ていませんか？最近故障が増えている。ランプの交換が多くなっている。焦げ臭い匂いがする。掃除しても汚れが取れない。ソケットが変色している。